議会長泉2019年5月1日号ナンバー190発行静岡県駿東郡長泉町議会編集広報校長常任委員会郵便番号411-8668駿東郡長泉町中尖828電話055-989-5526ファックス055-986-5905メールアドレス議会@長泉.org ホームページアドレス http://www.town.nagaizumi.lg.jp/組織/議会/この号は3月定例会合です。主な内容は、新年度の目玉事業、平成31年度予算審議、ズバリ調整を問う6人が一般質問、議会だよりって知ってる?町民の意見を引き出したい、我が町探検クイズ。議会長泉は年4回、2月、5月、8月、11月に発行されます。表紙は4月6日、桜フェスタ in 長泉での満開の桜と3組の親子の写真です。平成31年第1回定例会は3月1日から22日までの22日間の会期で開かれました。31年度予算や30年度補正予算、条例の制定など1件の諮問と23件の議案を審議し、1件の取り下げのほか23件は原案通り可決しました。新規事業20件以上、新しい時代の長泉町の行き先は、当初予算は町がその年に目指す姿を示す設計図、第1回定例会では平成31年度当初予算を中心とした議案を審議しました。平成が終わり、新しい時代を迎えても、まだまだ長泉町の歩みは止まりません。次からは議案審議の経過を報告します。予算の詳細は広報長泉4月1日号に載っています。3月定例会審議議案と採決結果。賛否が分かれた議案のみお知らせします。議長は議事進行を行うため賛否表明はしません。賛否同数の場合のみ採決に参加します。長泉町国民健康保険税条例の一部を改正する条例、反対福田明、賛成多数で可決。平成30年度長泉町一般会計補正予算第4回、反対小永井光一、木下昭夫、賛成多数で可決。平成31年度長泉町一般会計予算、反対福田明、小永井光一、宮口義隆、木下昭夫、賛成多数で可決。平成31年度長泉町国民健康保険事業特別会計予算、反対福田明、賛成多数で可決。平成31年度長泉町介護保険事業特別会計予算、反対福田明、賛成多数で可決。ふれあい支え合い健やかに暮らせる町、健康福祉分野。主な事業、パークゴルフ場整備事業、重点プロジェクト、ウォーキングアプリの導入、新規事業、第2期子ども・子育て支援事業計画策定事業、新規事業、町立幼稚園の認定子ども園化調査事業、新規事業、ほか。総務民政常任委員会での質疑、高齢者のふれあい、単位シニアクラブ補助金260万円。質疑、単位シニアクラブにどのような活動を期待しているのか。長寿介護課長、高齢者の居場所づくり、 介護予防教室の開催、高齢者への声かけなど地域の高齢者支援の担い手としてシニアクラブの自主的な活動に期待している。さらに声かけ見守りを会員に限らず地域の全高齢者を対象とするようお願いした。アプリで歩こう、健康推進事業費660万円、質疑、ウォーキングアプリの運用開始時期は健康増進課長、入札などの契約行為を経て平成31年9月頃を予定している。身近な健康づくり、街中健康交流事業費900万円、質疑、健康器具の設置を予定している場所と種類は健康増進課長、健康器具は町内の比較的小規模な公園に背伸ばしベンチやウォールラダーなどの設置を予定している。地域での支え合い、青年貢献推進事業費54万円、質疑、事業内容は福祉保健課長、沼津市、裾野市、清水町及び長泉町の2市2町で市民貢献人養成講座の企画運営や一般市民向けに市民貢献制度の啓発を図るための講演会を行う。建設文教常任委員会での質疑、元気に遊べる園庭に、幼稚園施設整備費2106万円、質疑、長泉幼稚園園庭改修工事の改修スケジュールは子ども未来課長、幼稚園の夏休み期間に合わせて実施を考えている。原案に対する討論、一般会計予算、反対討論、福田議員、木下議員、賛成討論、大沼議員、井出議員、特別会計予算、反対討論、福田議員、賛成討論、下山哲夫議員。地球環境と安全快適な生活環境を守る町、生活環境分野。主な事業、人海焼却場長期包括運営管理事業、新規事業、雨水排水路の管理の適正化、重点プロジェクト、ルミナスストリート整備事業、重点プロジェクト、防犯カメラ設置事業、重点プロジェクト、ほか。建設文教常任委員会での質疑、焼却場の業務委託、人海焼却場、長期包括運営管理費3億8454万円、質疑、長期包括的業務委託を採用した理由は、暮らし環境課長、1、施設固有の運転技術の確保・蓄積が期待できる、2、合理的で効率的な管理・運営が可能となる、3、長期的な管理計画や専門性のある保全計画を策定することに伴い、長年にわたり蓄積された技術やノウハウにより、資機材などの調達を行うことが可能となる。以上のことから、運営管理費の削減効果が期待できる。省エネの推進、住宅用新省エネルギーシステム設置費補助金1000万円、質疑、システムの積極的な推進とは、暮らし環境課長、売電価格の低下が懸念されているため、新たに自家消費を推奨するための蓄電池システムを補助対象に追加する。パンフレットの配布や出前講座などで普及・啓発を積極的に行っていく。総務民政常任委員会での質疑、犯罪を防ぐ、防犯対策啓発事業費1217万円、質疑、防犯カメラの設置箇所は地域防災課長、国道246号南一色の長泉地下道付近、下長久保の城山神社前交差点付近、上長久保広場付近、長泉消防北交差点付近の4箇所を予定している。教えて議会用語、常任委員会。調整はさまざまな分野にわたっていることから、議員が分担して専門的な審査や調査を行うために常任委員会を設置することができます。長泉町議会では 議員は2つの常任委員会に分かれて審議を行っています。また、議会の広報や広く町民の意見を聞く公聴に特化した活動をする常任委員会も設置しています。総務民政常任委員会、総務部門、行政課、企画財政課、地域防災課や住民福祉部門、福祉保健課、健康増進課、住民窓口課、税務課、長寿介護課、会計課、監査委員の所管に属する事項、また他の委員会の所管に属さない事項を審議する。建設文教常任委員会、都市環境部門、建設計画課、工事管理課、産業振興課、暮らし環境課、上下水道課、農業委員会や教育委員会、教育推進課、子ども未来課、障害学習課、学校給食センターの所管に属する事項を審議する。広報・広聴常任委員会、議会だよりの政策など、議会の広報・広聴に関する活動を行う。豊かな心と生きがいを育む町、教育学習分野。主な事業、小中学校体育館への移動式クーラーの設置、新規事業、小学校へのタブレット端末の導入、重点プロジェクト、桃沢野外活動センターほか2施設大規模改修事業、長泉町市編纂事業、新規事業ほか。建設文教常任委員会での質疑。教育環境の改善へ、小学校維持管理費4700万円、中学校維持管理費3265万円。質疑、各学校の体育館への移動式クーラーの設置台数は、教育推進課長、小学校は各2台、中学校は各4台設置する予定である。ICT で充実を、パソコン情報教育事業費3465万円。質疑、小学校へ導入するタブレット端末の台数は、教育推進課長、各小学校80台を予定している。町の歴史を刻む、長泉町市編纂事業費255万円。質疑、町市編纂の詳細は、障害学習課長、編纂内容は平成の30年間の町の歩みを平成版として記録に残すものである。編纂にあたっては町の事業や出来事などを綴ることが主な内容で、行政や関係機関などの関係者を編纂委員に考えている。平成31年度に資料収集、原稿執筆などを行い、平成32年度末までに完成させる。総務民政常任委員会での質疑。施設の魅力向上。施設整備費、桃沢野外活動センター、2億2570万円。桃沢高原村、428万円。桃沢キャンプ場、246万円。質疑。桃沢高原村の投資効果について、指定管理者からどのような提案が示されているのか。地域住民の活用促進に対する具体的な方策は、健康増進課長、桃沢高原村の利用者のみならず、隣接する施設との連携による利用者の増加を見込むとの提案があった。月1回開催している指定管理者との定例会において、地域住民の活用促進を検討していく。次の付帯決議を全会一致で可決。桃沢野外活動センターほか2施設、大規模改修事業において、事業に見合う投資効果が得られ、多くの利用者を呼び込めるよう、町は主体性を持って改修の内容や完成後の運営方法について精査・研究されたい。教えて議会要項。付帯決議。議案を可決する際に、議案の審議を任された委員会の意思を表明する決議のことを言います。今回可決された付帯決議では、桃沢野外活動センターほか2施設の大規模改修について、平成31年度予算として可決しましたが、事業を進める上で気をつけてほしい点などを 付帯決議という形で表しています。
活発な都市活動を支える便利で調和の取れた町、都市整備分野、主な事業、コミュニティ交通実証運行事業、新規事業、あゆつぼ公園整備事業、重点プロジェクト、定住のための新幹線通学支援事業、重点プロジェクト、橋梁長寿命化事業、重点プロジェクトほか、みんなが楽しい公園に、あゆつぼ公園整備事業費4070万円、質疑、あゆつぼ公園整備の進捗状況は、建設計画課長、平成31年度から用地取得を進めるとともに、一件の物件保証積算を行う予定である。きれいな町を目指して、街路整備事業、管理事務費、36万円。質疑、アダプトプログラム事業の内容と内訳は、工事管理課長、道路や河川、公園などの町管理地の清掃美化活動を行っていただけるボランティア団体に対し、町が消耗品の支給やボランティア保険の加入をサポートする制度。平成31年度は池田ひいらぎ線の一部区間において実施を予定し、本宿南公園仮称でも完成後に実施予定である。交通体系の整備を、公共交通対策事業費1639万円。質疑、公共交通再編事業の概要と実証運行のスケジュールは、既存の民間バス路線はこの再編には含まれないのか。企画財政課長、平成30年度実施のアンケート結果を踏まえ、既存の長泉・清水循環バスのルートの見直し及びデマンドタクシーなどの運行方法も地元と協議をしつつ、3カ所で実証運行を予定している。また民間バス路線の再編は現時点では考えていないが、今後町全体での路線設定などを検討する中で事業者の意見を確認することも想定している。若者によるまちづくり、定住のための新幹線通学支援補助金1846万円。質疑、補助金の支給見込み数とまちづくりへの参加促進を図るとは具体的に何か。子ども未来課長、対象者数は東京駅、品川駅含むが77人、新横浜駅が18人を見込んでいる。また、補助金交付の要件としている未来人ラボ、未来人トークのほか、町内にてワクワク祭りや桃沢京祭り、議会だより、工場のための座談会など、学生が参画できる事業を募集し、任意での参加を呼びかけている。歩行者の安全のために、歩行者空間整備事業費4452万円。質疑、事業の実施箇所と時期計画は、工事管理課長、本宿原文地内の町道38号において、改良工事を実施する。また、町道中尖竹原線の新幹線ガード南側から竹原立橋までの区間について、歩道の段差解消を目的に測量設計業務を実施し、平成31年度以降に工事を予定している。産業が力強く育つ活力ある町、産業経済分野、主な事業、工業団地隣接地開発可能性調査事業、新規事業、企業体験事業費、新規事業、 地域産業立地事業費補助金ほか、企業希望者注目企業体験事業費260万円質疑、事業の具体的な内容は産業振興課長下尖駅周辺の空き店舗を活用した企業体験事業チャレンジショップを実施することで駅周辺のにぎわいの創出、新規事業者の企業を支援していく、農作物被害の軽減を、鳥獣被害対策実施隊隊員報酬32万円質疑、有害鳥獣による被害が増加傾向にあるが、これに対する対応は、産業振興課長平成30年度から鳥獣被害対策実施隊が元長久保や南一色などの地域において鳥獣被害対策研修会を開催している。今後もこれを継続していくとともに、町が鳥獣被害対策実施隊や猟友会と情報を共有し、地域と連携していくことで被害を防いでいきたい。パートナーシップが確立し、良質なサービスが効率的に提供される町、行財政分野、主な事業、都市ブランド戦略事業、重点プロジェクト、ウェブ講座振替受付サービスの導入、新規事業、長泉版ふるさと納税推進事業、新規事業、第5次長泉町総合計画策定事業、新規事業ほか、愛着を持てる町へ、都市ブランド戦略事業費1569万円質疑、事業の内容は行政課長、町の認知度とイメージを向上させ、町民の町に対する愛着や誇りを感じてもらうため、町内向けには魅力発見バスツアーを実施する、町外向けには新幹線停車駅へのポスター掲出を行っていく、またシンボルとなるモニュメントの設置を進めていく、税金納付を簡単に、収納推進事務費1353万円質疑、クレジットカード収納の導入により収納率の上昇が期待できるのか、税務課長、徴税などの納付手続きの利便性向上及び納付手段の選択肢を増やすことを目的として導入する。今回導入するクレジットカード収納は、納付する税目などの納期ごとに手続きが必要となる。今後は電気料金やガス料金などの公共料金と同様に、一度の手続きで支払いが可能となる仕組みを検討していく。質疑、開始時期は課長、4月1日を予定している。30年度補正予算、会計補正予算額の順にお伝えします。一般会計2億4051万円、国民健康保険事業マイナス2297万円、介護保険事業2410万円、水道事業資本的支出マイナス1600万円、下水道事業資本的支出マイナス1800万円、土地取得事業5万円、1万円未満切り捨て、町民の憩いの場に桃沢野外活動センターほか、任施設大規模改修工事設計業務4449万円、繰越免許、質疑、なぜ年度内に業務が完了しなかったのか、健康増進課長、議会全員協議会での意見を踏まえ、トイレ改修などの設計内容を見直したことにより、年度内の業務完了が見込めなくなった。 履行期間は6月28日までとする。道路の開通時期は県営事業負担金2034万円質疑、都市計画道路沼津三島線の進捗状況と供用開始見込みは建設計画課長、用地取得率は 100% で、工事は主に JR 御殿場線に隣接する擁壁工事を行っており、平成33年3月の供用開始を目指している。条例の制定ほか、長泉町ふるさと応援基金条例質疑、ここで基金条例を制定する目的は、企画財政課長、平成31年度から新たにガバメントクラウドファンディングを導入した長泉版ふるさと納税制度を実施する。これに伴い寄せられた寄付金を事業化するまでの間、一時的に積み立てておくために基金を設置する。長泉町会員児童館条例の一部を改正する条例質疑、待機児童の状況と新たに設置される児童館の利用人数及び学年別の内訳は、子ども未来課長、待機児童は現在発生していないが、平成31年度は長泉小学校区で6人の待機児童が発生する。新児童館の定員は80人であり、現在72人が入会予定。学年別の内訳は、1年生20人、2年生26人、3年生17人、4年生9人である。長泉町国民健康保険税条例の一部を改正する条例質疑、課税限度額の引き上げに伴う影響は、福祉保険課長、平成30年度ベースの試算では対象世帯が20世帯減の135世帯となり、国保税調停額は約559万円の増額となる。原案に対する討論、国保税条例反対討論、福田議員賛成討論、下山哲夫議員、議会人事建設文教常任委員長加藤裕樹議員。教えて議会用語、繰り越し免許、町の予算はその年度内に事業を完了し翌年度に繰り越せないのが原則ですが、年度内に事業が終了しない見込みのあるものについては、あらかじめ議会の議決を経ておけば翌年度に予算を繰り越して使用することができます。このような経費を繰り越し免許費と言います。ずばり調整を問う。6人が一般質問。一般質問とは、議員が調整全般の執行状況や方針、課題などを執行機関に直接質問すること。長野真嗣議員。1、PPP、パブリック・プライベート・パートナーシップ、官民パートナーシップ制度の取り組みを。宮口義隆議員。1、裾野長泉新仮想施設に関わる負担金は。2、桃沢大改修、今以上の開発を町民、地元住民は望んでいるか。3、パークゴルフ場候補地選定は。福田明議員。1、安心して暮らしを共生する町のために。大沼正明議員。1、消防団の現状と今後の活動を伺う。よもよしお議員。1、平成から次の時代に向けて。2、施策専用を公民連携で。3、施策方針を問う。4、教育方針を問う。木下昭夫議員。1、実施計画平成31年度から 平成33年度を問う。 2. 町長の所信を問う。
はじめは長野真嗣議員の一般質問です。施設の運営から経営に発想の転換を。質問。公民連携による公共施設の有効活用を。答え。必要性を認識し引き続き調査していく。桃沢野外活動センター。質問。桃沢野外活動センターの改修に伴い利用料及び指定管理料の改定は。住民福祉部長。新たに整備される施設はサービスの向上や公的資金が投入されることなどを考慮し、適正な時期に適正な利用料となるよう条例改正を行う予定である。また改修に起因した利用料金収入が増加となれば、町と指定管理者と協議の上で指定管理にかかる委託料を減額できるものと考えている。あゆつぼ公園。質問。運営管理の手法は。建設計画課長。あゆつぼ公園の整備や下狩駅周辺の活性化に向けて国の補助を受け、官民連携による基盤整備を推進することを目的に調査を実施している。あゆつぼ公園に見合った官民連携の手法や住民参加の仕組みを考える。公募プロポーザル制度。言葉の説明。プロポーザルとは、複数の者に企画提案をしてもらい、その中から優れた提案を行った者を選定することです。説明を終わります。質問。公募プロポーザル制度を設ける考えは。総務部長。公民連携による公共施設の有効活用の重要性は十分認識している。今後の状況を確認しながら制度の導入も含め対応を図っていく。質問。水道事業への民間参入の考えは。答え。コンセッション方式の導入は考えていない。言葉の説明。コンセッション方式とは、町が公共施設の所有権を有したまま、民間事業者が施設を利用して事業運営する方式のことです。説明を終わります。上水道の現状と今後の方針は。質問。町の水道料金の全国ランクは。上下水道課長。公益社団法人日本水道協会が年度別に公表している水道料金表によれば、口径13ミリメートルの1ヶ月分の料金は、給水人口3万人以上5万人未満の区分で、家事用10立方メートルあたりの料金が平成26年4月1日現在で全国1位、30年4月1日現在で全国2位となっている。質問。全国最上位の低料金が維持できている理由は。課長。水源がきれいな水質の深井戸であり、浄水処理は塩素滅菌のみで実施していること、比較的給水箇所がまとまっていること、足高山の自然を生かして排水施設を高い箇所に作って自然流下で給水していることなどから、経費が安く抑えられていることや、人口増による給水収益が伸びているためである。質問。コンセッション方式による民間参入の考えは。都市環境部長。水道水が良質で料金も安く、事業運営も安定していることから、現時点での導入は考えていない。今後も引き続き安価で安心安全な水の供給に努める。次は宮口義孝議員の一般質問です。町民・地元住民が納得できる説明を。質問。桃沢野外活動センターの改修は必要か。答え。町民は早期の改修を望んでいる。調査内容は。質問。 利用者の満足度調査の実施は、健康増進課長、管理する施設に目安箱を設置し、いつでも聴取できる体制を整えた。また、団体利用者からは、川遊びができるキャンプ場は貴重で最高に楽しいなど好評を得ている。質問。町民・町外者の利用料は、住民福祉部長、町民が町外者よりも利用しやすい環境づくりを行うことは必要である。現在予約開始時期や利用料に差をつけているが、今後もこの考え方を踏襲していく。質問。費用対効果は大丈夫か。部長、今回の改修はファシリティマネジメントに基づく施設の長寿命化対策も含まれている。改修により課題の解消や施設の有効活用が図られるものと考えている。指定管理者の役割は。質問。指定管理者選定時の改修条件は。健康増進課長、指定管理者が持つ民間のノウハウやアイデアを取り入れた設計に基づいた改修により、利用者にとって利便性の高い施設となることを求めている。質問。指定管理者の実績は。課長、指定管理者は地域の活性化に寄与する商業施設の運営や道の駅の企画、施工を実施、また新たな移動手段となるシェアサイクル事業など活動の範囲は多岐にわたっている。質問。指定管理者の評価方法は。総務部長、指定管理者の運営に対しては年度終了後に指定管理者から提出される実績報告書などに基づき担当課による評価を実施する。また経営努力によるサービスの向上と経費などの縮減に努めているかなど、指定管理者の履行確認や指導を行っている。大規模改修。質問。大規模改修はなぜ必要なのか。住民福祉部長、桃沢野外活動センターほか2施設の改修は、町内にありながら中学生が他市町の施設を利用している現状がある一方で、平成29年度実績で延べ約4万9500人が利用していることから、町が誇る地域資源として改修を行う必要があると判断した。その他の質問。裾野長泉新仮想施設にかかる負担金。パークゴルフ場候補地選定町民、地元住民が納得できる説明を。次は福田明議員の一般質問です。誰もが差別を受けない社会で暮らせるような取り組みが必要。質問。保育料は第2子から無料にすべき。答え。今後の状況を分析し子育て支援を研究していく。保育料の無償化。質問。現在の保育料第2子半額補助、第3子無料を第2子から無料にできないか。町長。保育料の無償化が始まり保育需要の増大が見込まれるが、保育士の確保が困難な社会情勢で制度導入後の状況が見えない中、明確な回答は難しい。現段階では無償化は考えていないが、議論を重ね問題を整理していく。子どもへの虐待。質問。町における虐待の事例は。件数と対策は。教育部長。町でも虐待を疑う通告は平成29年度で93件あり、情報収集の後対面により児童の安全確認を48時間以内に実施し、児童相談所へ報告している。また、虐待への早期対応や支援を図るため、要保護児童対策地域協議会を設置している。パートナーシップ制度。質問。性的少数者に対する行政の取り組みは。 住民福祉部長、住民窓口課で取り扱う申請書類のうち男女の記載を求めるものとしては印鑑登録申請書などがある。今後近隣市町の状況を踏まえ記載の有無を研究していく。障害学習課長、平成29年2月に職員及び関係者を対象に LGBT 研修会を開いた。本年2月にも男女共同参画事業として LGBT などについての内容を取り入れた集い長泉の講演会を実施している。言葉の説明。 LGBT とは性的少数者の一部の人々を指す総称のことです。説明を終わります。質問。パートナーシップ条例の検討は。教育部長、この制度がある自治体は全国で11だけであり、町としては条例制定などは考えていない。他市町の動向を注視しながら制度に対する取り組みを研究していく。犯罪をした者の更生支援。質問。更生支援担当の設置は。住民福祉部長、更生支援について専従の職員を配置する考えはないが、多くは生活支援の相談であることから生活保護担当職員が配置された福祉保健課が窓口となり役割を担っていく。また保護司と連携を図りながら再犯防止推進計画の策定を検討していく。環境意識の向上。質問。町民小中学生に対する環境教育の状況は。暮らし環境課長、平成29-30年度は著名人を招き環境講演会を実施した。また小学4年生を対象としたアースキッズチャレンジ事業や小中学生を対象に水生生物観察会を実施した。言葉の説明。アースキッズチャレンジ事業とは、静岡県内の小学生が地球温暖化防止対策に励む環境教育プログラムのことです。説明を終わります。質問。地球温暖化の啓発は。課長、毎年5月にゴーヤ苗2000ポットを配布、さらに家庭の電気ガス水道の使用量をもとに有資格者から助言を受けられるうちエコ診断事業を静岡県地球温暖化防止センターに委託し、各家庭で温室効果ガスの削減に向けて取り組んでいただいている。次は大沼正明議員の一般質問です。現役消防団員とのタウンミーティングに団員確保のヒントがある。質問。消防団員の条例定数確保のため支援を。答え。一定の優遇措置や特典などを検討する。消防団の現状と課題は。質問。団員の条例定数は確保されているか。地域防災課長、平成31年2月現在、消防団員の条例定数160人に対し131人で、定数確保が非常に困難な状況となっている。質問。職場から火災現場に駆けつける団員のため安全装備の車載を。課長、団員の安全確保のため各分団のポンプ車にはヘルメットや耐火服、革手袋、長靴が車載されている。質問。私服での火災現場活動がある。また制服を着用しての入隊団式や出初め式がある。団員にクリーニング代の支給を。課長、私服での消防団活動は極力しないように指導している。また町から制服、活動服、防火衣、雨具を貸与している。貸与期間中は団員個々で管理をお願いしているため、
現在クリーニング代の支給は考えていない。質問。大規模災害時、団員が安心して出動できるように団員家族に防災セットの支給を。総務部長。町民には災害に備えローリングストック法を活用した食料や生活用品の備蓄を周知啓発しているため、団員家族にのみ防災セットを支給する考えはない。団員が有事の際安心して活動するには、団員の家庭の備えは重要であり、家族の理解と協力が不可欠である。さらに新入団員の確保が非常に厳しい現実があるため、一定の優遇措置の導入や特典など、団員家族への配慮も含め、有効な方策を検討する。質問。安全に消防団活動ができるように、先進地や被災地の視察研修を。部長。視察研修は、団員個々の資質向上に有効なことは認識している。各分団の企画で視察研修は実施されているが、最近の被災地は遠方になり、団員の負担が増えると考える。出向く研修ではなく、講師を招いての研修会を検討する。質問。機能別消防団員は5年目以降継続する場合、基本団員になるが、現状は。言葉の説明。機能別消防団員とは、能力や事情に応じて特定の活動にのみ参加する消防団員のことです。説明を終わります。地域防災課長。機能別消防団員は現在18人の方が活動している。基本団員になった方はいない。ファイヤーエンジェルス。質問。女性消防団員の現状と支援の考えは。課長、定員12人に対し9人で活動している。子育て世代の女性も在籍するため、子育て支援につながる対策や活動しやすい環境づくりに取り組む。長泉未来トーク。質問、消防団員とタウンミーティングを。町長、消防団員に限定した開催は考えていないが、日頃から町民の安全安心のため活動いただいている団員の生の声を伺いたいので、長泉未来トークにぜひ参加していただきたい。ここでテープを裏返してください。